ふるさとの風。
こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。6月29日、日米豪 EU の共催により、拉致問題に関するオンライン国連シンポジウムが開催されました。本シンポジウムにおいては、冒頭、共催国等である日本、オーストラリア、米国、EU の国連常駐代表から発言がありました。石兼公博特命全権大使、国連日本政府常駐代表は次の通り開会の辞を述べました。
ご列席の皆様、演者、パネリスト、ご出席の皆様、皆様おはようございます、こんばんは。オーストラリアとアメリカ、 EU とともにこの重要なイベントを共催できることを大変光栄に思います。敬愛なる国連の同僚皆様のご出席は、拉致被害者のご家族の皆様にとっては心強いことだと思います。長い間苦しまれ、悲しみを経験されました。そして本日ご親切にもご経験を語っていただきます。北朝鮮による拉致の問題は深刻な懸念のある問題であり、喫緊の課題であります。日本はパートナー国とともに国連を含め国際的な場で最大の努力を払い、拉致問題の解決を進めようと努力をしてまいりました。本日は被害者家族の声を直接聞くことができるということを感謝いたします。日本からのみならず、アメリカ、そしてルーマニア、タイの方たちからお話を伺います。この重大な問題の本当の人的なコスト、そして人道的な性質についてお話しいただきます。本日のシンポジウムが、できるだけ早く拉致問題を解決するために、国際社会が団結するための決意を新たにすることになることを祈っております。ありがとうございました。
リンダ・トマス・グリーンフィールド特命全権大使、国連米国政府代表常駐代表は、共催国等代表挨拶で次の通り述べました。
本日はオーストラリアと EU の皆様とともに共催できることを大変嬉しく思います。まず家族の皆様から話を聞けるということで感謝申し上げます。家族が拉致されるというのは心が痛みます。またできるだけ明確に伝えなければなりません。アメリカは絶対的に北朝鮮の政府の国際的な拉致を非難いたします。日本市民や他の国の市民を拉致し、そして強制的に意思に反して北朝鮮に留めるということは間違っております。怒りを覚えます。続けることはできません。私たちは日本人の皆様とこのような違法な行為に対して団結しております。また北朝鮮に対してはできるだけ早く解放してもらいたいということを要求します。また北朝鮮はすぐに実施しなければなりません。遅れてはなりません。北朝鮮は人権違反をたくさん行っております。拉致もその一つです。友人や同盟、日本を含め皆様と一緒に協力して、この長きにわたる、 問題を解決したいと思います。菅総理が最近ワシントンにいらしましたし、バイデン大統領はムン大統領と会いましたけれども、コミットメント明確に言いました。このような違法で非道徳的な拉致の問題は、さまざまな二国間三国間の議論で日本の政府そして韓国の政府と議論してまいりました。アメリカは家族の皆様、日本の皆様と共にあります。また国際社会と共にあります。即にこの問題の解決を要求いたします。また皆様のアドボカシーに感謝いたします。皆様と共に私たちはいます。いつでもどこでも協力したいと思っております。ありがとうございました。
ミッチェ・フィフィールド特命全権大使、国連オーストラリア政府常駐代表は、共済国党代表挨拶にて次の通り述べました。
ご紹介ありがとうございます。加藤大臣、石兼大使、トーマス・グリーンフィールド大使、スクーク大使、そして同僚の皆様、何よりもご家族の皆様、オーストラリアは深く北朝鮮による拉致、そしてそこでの人権状況に関して深い懸念を感じております。2014年 COI 以降何も変わっておりません。北朝鮮政府が行った悪意、これは人道に対する罪であるということを認識しています。私たちの懸念は人権侵害に関して懸念を表明しています。ステートメントを出したり、あるいは人権理事会において決議案などを出しています。また国連総会でも決議案を出しています。北朝鮮に対しては建設的な国連プロセスへの関与、そして誤った扱いをやめる、また死刑制度などをやめるということを呼びかけたいと思います。北朝鮮は大量破壊兵器を作っています。これは国際的な平和安全保障において大きな懸念です。オーストラリアは引き続きパートナー国と協力をすることによって国連安全保障理事会における制裁を科していきます。同じような措置をすべての国が取る、完全かつ検証可能な、そして不可逆的な非核化を実現するまで続けるべきだと思います。国際的な取り組みが必要なのです。オーストラリアは北朝鮮に対し挑発をやめるように呼びかけたいと思います。そして北朝鮮に対しては対話の道に戻る、そして交渉の道に戻ることを呼びかけます。これが唯一恒久的な朝鮮半島での平和を実現する方法だからです。ありがとうございます。
オラフ・スコーグ国連 EU 常駐代表は、共済国党代表挨拶にて次の通り述べました。
ありがとうございます。ニューヨークからおはようございます。今回このシンポジウムを共催できることを誇りに思います。またこのように EU の立場でお話しできることを嬉しく思います。また加藤大臣、また他の皆様のコメント感謝いたします。皆様の共済に感謝いたします。また努力を続けている家族の皆様にも感謝申し上げます。これはタイムリーな議論です。北朝鮮における人権というのは大きな懸念であります。国連制度を通して罰としてジェンダーに基づいた暴力や公開処刑、人権侵害、例えばさまざまな恣意的な死刑、宗教的政治的な理由によるもの、また強制労働、そして幅広い政治的な政治収容者、またさまざまな犯罪があり、また基本的な自由も保障されております。国際的な拉致というのは重要な人権問題であります。北朝鮮におきましては多くの人が苦しみ続けて、これは人間的レベルでも、また国際的なレベルでも受け入れることはできません。本日の会議はさまざまな人が参加しております。アメリカや東南アジア、日本各国の方が参加しております。日本はこの問題を多くの人と共有できます。500人以上の韓国の人も北朝鮮に拉致されたと言われております。長い間 国連総会や人権理事会で北朝鮮の人権問題について行動をとってまいりました。日本とともに私たちはこの問題を解決することが喫緊の課題であるということを言っておりまして、国際的に注目しなければいけないと思っております。 G7 サミットで今月ありましたように、この問題が提示され EU のリーダーと菅総理が5月の EU 日本サミットでもこのテーマを取り上げられました。国際社会は北朝鮮に対して求めております、即座に全ての拉致被害者を返し、そして家族にその人たちの情報を即座に提供することを求めております。北朝鮮や多くの人権メカニズムとの間で協力がない、そしてアクセスができないというのが大変な大きな懸念材料です。また進歩も見られません。家族の再会も果たされません。 EU はその北朝鮮とのクリティカルなエンゲージメントという政策に基づいて建設的な行動を求めます。私たちは北朝鮮と国連人権団体やいろいろな外交措置を支持しております。この問題が解決の進捗が見られるまで、私たちは今ある対策を取り続けます。国連でも他の場所でも措置を取ってこの問題の解決を求めます。ありがとうございました。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉はじめ教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
6月29日に開催された朝鮮労働党中央委員会第8期第2回政治局拡大会議というものでは、政治局常務委員会の委員、政治局の委員、そして政治局委員候補というものの解任および補欠選挙が行われましたし、また党中央委員会初期の解任および選挙も行われたということであります。この人事についてはですね、実はまだ具体的な人名というものが公表されておりません。したがって具体的に誰が解任降格されたのか、誰が昇格したのかといったようなことはわからないわけでありますが、しかしいくつかそれを示唆するものはあろうかと思います。まず第一にでありますが、6月30日の朝鮮中央テレビの午後の臨時ニュースが報じた動画映像というものがありましたが、それによりますと、6月29日の政治局拡大会議においてですね、人事問題が出たわけですが、そこで2回、挙手が行われたと、手を挙げるという挙手が行われたわけでありますが、その際リ・ビョンチョル党の政治局常務委員会の委員でありますが、そして同時に中央軍事委員会の副委員長でもあると、そのリ・ビョンチョル氏とおよびもう一人準の重要な人物であるパク・ジョンチョン氏、彼は政治局委員であると同時に人民軍総参謀長であるわけでありますが、この2人だけがですね、挙手をしていなかったということが、朝鮮中央テレビの報道で分かったわけでありますが、これはこの2人が、降格をされた、解任をされたという可能性があることを非常に明確に示していると言っていいかと思います。また7月8日のキム・イルソン主席が死去して27年にあたる追悼の日というわけでありますが、その追悼の日にキム・ジョンウン総書記をはじめとして 朝鮮労働党の幹部たちがですね、クムサン太陽宮殿というものを参拝をしたわけでありますが、その写真というものを見てみると、リ・ビョンチョル氏は1列目ではなくて3列目に立っている、3列目に交代しているということが言えます。したがってもリ・ビョンチョル氏は現在党の政治局常務委員ではないと、常務委員から降格したという可能性が非常に強いというわけであります。また、パク・ションジョン氏は2列目のに今立っていると、そのグルーピングで2列目に入ってましたが、しかしそれも一番最後の末席ですねになるとどこにいたわけですので、これまたパク・ジョンチョン氏もですね、政治局委員から政治局候補員に、降格をしている可能性というものが当然あると言っていいかと思います。いずれにせよ、まず大事なことは、党の政治局常務委員会からリ・ビョンチョル氏が消えたということが確実になったということであります。そして同時に彼の代わりに誰か軍人が昇格したわけでもないと、こういうことも明らかになっておりますので、それは一言で言えば人民軍の地位の低下といったようなものを強く示唆していると言っていいかと思います。またこの1月に行われた8党大会、第8次党大会ではですね、党規約が再び改正をされました。その改正された党規約からは先軍政治と孫軍チョンチという言葉が完全に消え去ったとっていうわけでありますので、だとするならば、党が軍を労働する、党が軍をコントロールするという形が非常により明確になっているとっていうのだろうと思います。またさらに、この8党大会でより顕著に現れたのは、党の政治局常務委員会の役割というものをプレイアップするといいますか、より明確にしたわけでありますが、この政治局常務委員会からリ・ビョンチョル氏がどうも消えたようである、すなわち軍人が消えたようであると考えられるにもかかわらず、代わりの軍人が昇格していないと見られることというのは、やはり、人民軍の地位の低下といいますか、朝鮮労働党が逆に非常に強くなってきているということが言えるんであろうかと思います。また金正恩氏はですね、軍との人民軍との距離というのが前に比べてはるかにできてしまっていると言っていいかと思いますが、それは最近、金正恩氏を紹介する際にですね、共和国武力最高司令官という肩書きが伝えられなくなっておりますし、あるいは党の中央軍事委員会の会議を開催するときでも、そこに金正恩氏が党中央軍事委員会委員長であるということが言われない、明記されないということもありまして、金正恩氏と朝鮮人民軍の距離もまた遠ざかってきていると言っていいんだろうと思います。いずれにせよ、こうした新しい動きというのは、北朝鮮がより本格的に経済再建に取り組むことを示唆していると言っていいかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1975年のヒット曲、バンバンでいちご白書をもう一度お届けします。それではお聞きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。 ご了承ください。バンバンでいちご白書をもう一度お聞きいただきました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。